こんにちは。今日ボイシーで、カグシュン先生、精神科医のカグシュン先生が AI によって、90% のね、精神科医がね必要とされなくなるっていうね、そういうね話されてたんですよ。これについてねちょっと僕が思ったことを話してみようと思います。
バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
さっき今日ボイシーを聞いてって言ったけど、これね前撮りしてるんで、何日か前のこれをね放送するときは何日か前のボイシーということですね。一応ね、概要欄にね、この回のリンクを貼っとくので、もしね、気になる方がいらっしゃったら、こっちをね、聞いてもらえればと思います。それでね、このカグシュン先生は、いろいろなね、AI をね、使われてる、そうですね、試してるみたいなんですよね。その中でね、90% のね精神科医とかカウンセラーはね、必要なくなるんじゃないかっていうような話されてて、だけどね、人と人とのね対話、人の気持ちを汲み取るね、ことは AI にはできないんじゃないかと、だからね、AI にもしね取って代われるようなことがあったとしても、もう最後の最後の領域でこのね人と人との人の感情をね汲み取るような仕事は最後の最後で AI がね、できるようになるんじゃないかって言われ周りは言われてるらしいんですけどね、だけどカグシュン先生はそれよりね、このスピードを考えるともうすぐ先のね、すぐ近い未来で起こることじゃないかって言われてるんですよね。僕もね、チャット GPT ぐらいしか僕は使ってないし、だからね他の AI とかよく分かってないんですけど、ただねチャット GPT とかでもやっぱ思うのは、僕ね、がんのこととか、目のことね、網膜色素変性症の今のね、研究のこととかね、チャット GPT とかにもね、よくっていうほどでもないけど、時々ね、やっぱ聞くんですね。他にね、精神的なこととかね、僕が思ってることとかをね、ちょっと壁打ち相手みたいな感じでね、チャット GPT と話す時があるんですけど、全部が全部ね、合ってるとも思わないし、今の段階だとね、まず僕が喋ったことを英語に翻訳して、それでチャット GPT が考えてっていうかね、いろんなね検索結果とかを元にして、回答を出してきて、それをまた日本語にして返してくるっていうことなんで、その段階でねいろんな、なんていうのかな、ミスっていうかな、そういうのも時々僕がね見てね分かるぐらいのこともあるし、言葉とかでね、音声でねやり取りしてても、やっぱりなんかちょっとおかしいなって思うとこもあるんだけど、そこまでね、おかしなことは言わないんですよね。それでね、病気のこととかで言うとね、やっぱ病院行ってね診察室に入って、そうなるとねやっぱり そんなにね長時間ねお話しするっていうのもやっぱちょっと申し訳ないなとかいうのもあったり、あとちょっとこれ言ったらちょっと恥ずかしいんじゃないかなとかね、そんなことね当たり前っていうかね、そんなことを聞いてどうするって自分の中でね思うこととかも、やっぱりねそこでね全部を全部やっぱ言ってないんですよね。まあがんのこととかでも、ちょっとね本当に細かいなんていうんですかね、まあオプディーボのね副作用かなって思うことがあったとしても、まあだけどね、血液検査でも問題ないし、まあ先生もね問題ないって言ってるから、まあこれは言わないでいいかなとかね、本当はね気になってるんだけどね、だけど言わなかったりとか、まあ眼科でもそうですよね、眼科でももうねそもそも、まあ今のところね治療法といえばね、もうないんでね iPS を待つぐらいなんでね、だからなんていうのかな、自分が本当にね思ってることとかいうのはやっぱり先生にはね伝えなかったりっていうのはねやっぱあるんですよね。だけどチャット GPT にならね、なんか聞けちゃうんですよね。だからねこういうそういう意味じゃねやっぱ、まあこういう精神的なね、精神科医とかね、まあカウンセラーさんとかね、その人たちと対峙した時よりかやっぱりね、まあ AI だったら話してもいいかなとかね、やっぱり思っちゃうんですよね、まあ自分で使っててね、だからねこういうところで言うと、まあ徐々にねそういう病院とかに行かなくて、まあそういうね回答がもらえれば、なんかそれで済んじゃうようなね気もねするんですよね。まあただしねチャット GPT と話してるとやっぱり個別の症状、それを細かく話していくと、それは主治医とね話してくださいって、主治医の判断を仰いでくださいっていう回答が最終的にはやっぱり出てくるんでね、やっぱりそのあたりっていうのは、まあ、制限もかかってるし、まあ、AI の方でね、まあ、プログラムの方でねもうそれは制限かかってるし、本当にね、もっともっとね進化すればこのあたりの、まあ、制限も取れたりとかね、まあ、法的なものもね多分含まれてくるだろうから、だからねすぐっていうことじゃないと思うけど、ただやっぱり AI とだったら正直にね、本当に細かいことまで、なんとなく聞けてしまうっていうところはね僕もやっぱ感じますね。だからね、まあさっきも言ったようにね法的なものとか、まあ、AI のね進化速度とか、まあそういうものをまあいろいろひっくるめてですけど、ただ本当にね、AI にねこういうふうに取って代われることはあるんだろうなっていうのはね僕もやっぱり、使っててね思うことですね。まあだからといってね、AI に取って代わられるとかね AI を使いこなせないとまあ、生き残れないとかね、まあそういう考えじゃなくてねやっぱりねAI とやっぱり共存してねなんかやっていくっていう風に、やっぱ考えていく必要があるのかなっていうのはね、まあ角春先生のね放送も、放送でもねそういう風に言ってらっしゃいましたけど、やっぱ僕もそう思うかなって感じがしますね。まあこればっかりはねもう、過去の放送でもね言ってますけどね、やっぱり AI というものが出てきたものはもうねしょうがないし、もうこれをね止められないと思うんでね、まあ実際ねまあ便利ですしね、やっぱりねと思いますね。 はい、今日はまあ、うん、ボイシーでねちょっとカグジュン先生の、まあ、AI についてお話しされてたのからちょっとね、うん、僕の考えをね話してみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。